2026年大西洋ハリケーン最盛期前の米国コース圏点検ガイド。2026年の大西洋ハリケーン活動が集中する時期を前に、一般的な住宅保険 NFA 洪水保険 FEMI 災害支援の役割と限界を比較する。新規 NFA パイプ保険に通常適用される30日間の待機期間、高リスク区域外でのリスク判断方法、過去に FEMI 支援を受けた不動産の保険継続義務についても説明する。ヌレイアエイの季節予報は、大西洋全体の活動量を確率で示すもので、特定地域への上陸や古土の住宅が浸水する可能性を予測するものではない。一般的な米国の住宅保険は、地表水が建物内に流入する洪水被害を保証しないため、別途洪水保険が必要になる場合がある。新規 MFIP 保険には原則として30日間の待機期間が適用され、融資取引や洪水地図の変更など、限定的な例外がある。特別洪水危険区域外であることは、リスクがないことを意味せず、排水、高潮地形、過去の浸水記録を合わせて確認する必要がある。イスインエ災害支援は、大統領による災害宣言と資格審査を前提とする限定的な支援であり、保険金に代わるものではない。2026年の大西洋ハリケーンシーズンは、6月1日から11月30日までである。NOAAの季節予報では、全体的な活動が平年より少なくなる可能性が相対的に高いと示されたが、これはどの沿岸地域や住宅も安全だという意味ではない。大西洋の熱帯低圧活動は、通常8月から10月に集中するため、8月初めには保険の保証範囲と発行日を確認する必要がある。季節予報では、個別地域への上陸リスクがわからない理由、NOAAのハリケーン季節予報は、大西洋海域全体で発生すると予想される命名された暴風雨、ハリケーン、および大型ハリケーンの全般的な活動水準を確率で示すものである。特定の都市への上陸回数や個別住宅の浸水可能性を予測する商品ではない。シーズン全体の暴風雨の数が少なくても、1回の上陸だけで特定地域に深刻な被害が発生する可能性がある。実際の進路と強度は、暴風雨の発生後における大気海洋条件によって変わるため、信頼できる地域別情報は、短期予報や地方政府の避難指示を通じて確認しなければならない。季節予報のみを保険の必要性を判断する根拠としてはならない理由は、次の通りである。ハリケーンの数と特定地域への上陸回数は、同じ指標ではない。熱帯暴風雨や弱いハリケーンでも大雨や高潮を引き起こす可能性がある。暴風雨の中心から遠く離れた内陸でも、海岸の氾濫や排水不良による浸水が発生する可能性がある。保険の待機期間により、暴風雨が接近してから加入すると、その被害が保証されない可能性がある。住宅保険や NFIP 洪水保険、FEMI 支援の比較3つの制度では、加入条件、支給理由、目的がそれぞれ異なる。区分一般住宅保険 NIFP、IP 洪水保険、FEMI 個人災害支援、基本的な戦艦保険会社と締結する財産保険契約、連邦政府が運営し、保険会社が販売管理できる洪水保険、災害後に政府が提供する限定的な支援、洪水保障。地表水の氾濫による洪水は一般に除外アクタ上の洪水によって生じた保障対象の建物家財の損害、大統領による大規模災害宣言や個人支援の承認などがあって初めて審査可能、支給基準契約した危険、限度額、面積金額、及び除外条項。加入した建物家財の限度額、損害査定、及び役申請者の必要性、保険による保障、居住可能性などのプログラム要件加入、申請時期事故前に加入、事故前に加入し、原則として待機期間が経過している必要がある、災害発生及び政府承認後に申請、現状回復の保証有無、契約範囲による限度額と役家の制限を受ける、すべての損害を現状回復する制度ではない、重複支給、他の保険及び契約除く条件に応じて調整、損害への重複保証は付加保険で保証される同一損害を重複して支援しない。FEMI支援には、返済義務のない補助金だけでなく、別途案内される災害融資が含まれる場合がある。融資は返済しなければならないため、FEMI支援のすべてを無償の支援金と理解してはならない。一般住宅保険で確認すべき点、米国の標準的な住宅所有者保険は、 カセガの氾濫、豪雨で増水した地表水、多田町など、外部の水が地表に沿って流入する洪水を一般に補償しない。一方、風で屋根が損傷した後に雨水が入り込む損害は、契約条件に応じて保証される場合がある。保険証券と保証内容の概要で次の点を確認する必要がある。洪水または地表水による被害が明示的に除外されているか、ハリケーン、暴風、風害に別途の面積金額が適用されるか、地震の逆流保障が基本保障か特約か、一時居住費または使用不能損失保障の条件と限度ガレージ、離れ、フェンス、プール、造園設備が保障されるか、屋根と個人財産を最長立つかが、または減価償却後の実際現金価値のどちらで評価するか、風害と洪水被害が同時に発生した場合、損害原因を区分する手続きが重要である。被害直後に安全が確保できたら、建物の内外を写真や動画で記録し、緊急修理の領収書と損傷した物品の一覧を保管することが望ましい。NFIP 保険の保証構造 NFIP は、参加地域社会にある適格建物の所有者や賃借人などが加入できる連邦洪水保険プログラムである。保険は民間保険会社を通じて取り扱われる場合があるが、保証条件は NFIP の規定と約がに従う。建物と家財は別々の保証である。建物保証と家財保証は自動的に一つのセットにならない場合があるため、それぞれの加入有無と限度額を確認する必要がある。建物保証、基礎、仮暖、電気配管設備、セントラル冷暖房装置など、役は多常の建物総要素家財保証、家具、電子製品など、加入者が所有する保証相性の動産、賃察人、転物自体よりも、本人が所有する家財の保証が中心。コンドミニアム所有者、コンドミニアム管理組合の建物保険と、個人ユニット、家財保険との保証の空白を確認する必要がある。一般的な 1.4 世帯用たた建物における NFEP の最大加入限度額は、建物25万ドル、家財10万ドルである。実際の市販額は、加入限度額、免税金額、損害額、所有関係、役がによって異なる。NFIP は全ての費用を保証するわけではない。NFIP は一般に、追加生活費や一時宿泊費を保証しない。地下階や地表面より下の空間にある物品も保証が大幅に制限され、車両通気中文書、大半の野外財産などは、保証障害となるか、制限される場合がある。湿気やカビによる被害も、加入者が合理的に予防できたかどうかによって除外される場合がある。したがって、加入金額だけを比較せず、次の点も合わせて検討する必要がある。建物と家財の加入有無及び限度額、建物と家財にそれぞれ適用される面積金額、地下室、ガレージ、離れ、及び外設備の制限、損害評価が最長立つ価格か実際現金価値か一時居住費の保証がない場合に負担しなければならない費用。新規 NFIP 保険の30日間の待機期間、新規 NFIP 保険は、申告書の提出と保険料の支払い後、通常30日間の待機期間を経て発行する。待機中に発生した洪水損害は一般に保証されない。暴風雨が予報されたり、ハリケーン注意報が発表されたりするまで待つことが危険な理由である。代表的な例外は次の通りだが、適用の可否と正確な発行には、保険会社、または NFIP 販売担当者に確認する必要がある。担保不動産ローンの新規実行、増額、延長、または更新と直接関連して保険を購入する場合、降水地地図の改定により建物が特別降水危険区域に含まれ、定められた期間内に加入する場合、更新手続きにおいて、認められた方法で保証金額を増額する場合、連邦所有地での山火事後に発生または悪化した洪水に関連し、NFIP 規定上の例外要件を満たす場合、保険料の見積もりを受け取ったという事実だけでは、保証は開始されない。猛虎完了日、保険料支払日、保険証券の効力発生日を書面で確認する必要がある。高リスク洪水区域外で必要性を判断する方法、FEMA 洪水地図上の特別危険区域は、一般に年間 1% 以上の洪水確率がある地域を示す、一般に100年に一度の洪水区域と呼ばれるが、100年に一度しか浸水しないという意味ではない。リスクは毎年改めて存在し、長期間保有するほど累積的にさらされる可能性は高くなる。高リスク区域外は無リスク区域ではない。地図は特定の降水源の統計的リスクを示すものであり、最近の開発、 老朽化した排水設備、局地的な集中豪雨、地図作成後の地形変化を完全には反映していない場合がある。保険の必要性を判断する際は、次の情報を合わせて確認する。FEMA 降水地図上の区域と基準、降水、建物の床面と主要設備の実際の高さ、海岸、排水路、及び定時までの距離、高地を、那水氾濫、笠氾濫のうち、当該地域におけるオズナリスク地方政府が把握する浸水履歴と雨水排水計画、買主が提供する過去の市の浸水保険請求情報、住宅ローン対付期間の保険要件料、面積金額、予想最大損失、緊急資金、特別降水区域内の担保不動産には、連邦規定や下主機関の方針に基づき、洪水保険への加入が求められる場合がある。区域外では義務がなくても、下主機関が保険を求める場合があり、加入が任意であるという事実は、リスクがないことを意味しない。NFIP に加入できるかの確認、NMFIP への加入可否は、当該不動産が NNF 参加地域社会にあるか、建物と申請者がプログラム要件を満たしているかによって異なる。住宅所有者だけでなく、賃借人も本人が所有するに対する保険を検討できる。確認する資料は次の通りである。保険に加入する不動産の正確な住所、建物用途と占有形態、建築年、階数、基礎、及び地下空間の情報、住宅ローン、回復期間の情報をする建物家財の家財の限度額と面積金額、既存の洪水保険証券と、過去の請求情報、民間洪水保険も選択肢となり得る。ただし、保証限度額、待機期間、一時居住費、地下空間の制限、更新条件、下主機関による承認の可否を NFIP と同じ基準で比較する必要がある。水害や災害支援と保険金の違い、FEMA 個人災害支援は自動的に支払われる保険金ではない。大統領による大規模災害宣言、当該地域に対する個人支援の承認申請期限の遵守、個別の資格審査が必要である。同じ損害が保険で保証される場合、FEMA は重複して支援しない。保険金は事故前に締結した契約と加入限度額に基づいて支払いの可否が決定される。FEMA 支援は基本的な住居の安全と不可欠なニーズを支える限定的な制度であるため、住宅を災害前の状態へ完全に復旧したり、すべての個人財産を買い替えたりできるほど支給されると想定してはならない。災害が発生した場合は次の順序で対応する。生命と安全を優先し、地方政府の避難期間指示に従う。保険会社に爽やかに事故を通知し、請求番号を受け取る。安全な範囲で写真、動画、部品一覧領収書を確保する。FEMA 個人支援が承認された災害かどうかを公式チャンネルで確認する。FEMA への申請時に保険加入の有無と予想保険金を正確に申告する。保険の拒否または清算に関する書類と FEMA の決定通知書をすべて保管する。過去に FEMA 支援を受けた不動産の保険維持要件、洪水で損傷した保険加入可能な財産について FEMA 支援を受けた場合、連邦法に基づき洪水保険に加入し、継続して維持するという条件がつくことがある。特に、特別洪水危険区域にある住宅や個人財産は、将来の支援資格と関連する場合がある。保険維持義務のある不動産で保険を中断すると、将来の洪水時に同じ種類の財産損害に対する連邦災害支援が拒否される場合がある。住宅を売却する際も、この義務が新しい所有者に引き継がれる場合があるため、買主に関連事実を通知し、証明書類を引き渡す必要がある。過去の支援履歴がある場合は、次の書類を確認する。FEMA の決定通知書と支援条件、現在の洪水保険証券及び更新率、団体洪水証券が提供された場合は、その満了日と個人証券への切り替えの必要性、不動産売買書類における保険維持に関する告知保険の空白期間、または解約の記録。義務が適用されるか不明な場合は、FEMA の決定通知書に記載された連絡先と現在の保険会社に確認する必要がある。過去の所有者が支援を受けた可能性のある不動産を購入する際は、買主、保険会社及び下主機関を通じて、維持義務と保険履歴を確認することが安全である。ハリケーンのピーク期前の最終チェックリスト住宅保険証券で、洪水の除外条項と風害の面積金額を確認する。NMFIP とは民間洪水保険の建物家財保証をそれぞれ確認する。新規加入の場合は、文庫日ではなく実際の効力発生日を確認する。地下空間、 一時居住費、車両、母外財産における保障の空白を把握する。降水区域だけでなく地形、排水、川町、過去の浸水記録を検討する。住宅内部と主な所有物の写真動画の一覧を安全なオンラインスペースに保管する。保険会社、貸付機関、地方政府、FEMAへの連絡線情報をオフラインでも保管する。過去にFEMA支援を受けた場合は、洪水保険の維持義務と更新日を確認する。季節予報が平年より低い活動の可能性を示していても、保険に関する判断は個別不動産のリスク、経済的負担能力、保証の空白を基準に下す必要がある。最も重要なタイミングは暴風雨が発生した後ではなく、待機期間を考慮して保証を有効にできる暴風雨の前である。